ミュージックゼロチャンネルプレゼンツ、トムのおはこんちはバン。はい、どうも、高橋智明でございます。10月の16日、もうこれはね、秋だよ。あの、寒くなってきたしさ、秋もうちょっとね、食欲の秋だ、食べたいだ、みたいなところ行きたいけど、多分あっちゅう間に冬になる。秋もうちょっと長くてもいいよね。いや、俺なんかぼーっとさ、あれ、俺紅葉見に行ったりしたのっていつだべ。もうかれこれ5年10年あの山の紅葉を、その日光だなんだで真っ赤にこうさ、燃えるような赤になっている山々をさ、見に行った記憶がない。いや、見たいなって。ほんで、正直その見に行きたい、紅葉を、紅葉を見に行って、その山のもの、あのキノコの天ぷらだとかさ、鮎とかさ、そのちょっとした山菜をつまみながら、こう秋深まりゆく秋っつうの、寂しくなっちゃうわけじゃん。冬はあの、なんつうのかな、白い銀世界じゃないけどさ、冬に色ってあんまりないじゃん。いや、そんなことないんだけど、イメージとしてさ、秋がものすごくいろんなものをこう色づいたりさ、あの食べ物が美味しかったりするけれど、冬になるとやっぱりこうしんしんとした冷たい感じとさ、でそれがお正月に向けて、こう、まあ、クリスマス、お正月に向けて、おごそかな感じになるじゃん。ってことはやっぱりこう美味しいもん食べたいな、ほっこりしたいなっていうのは秋だから、俺秋結構好きなんだよね。あの寂しげな感じもするけれども、あの秋っていう季節は日本人にとって、結構大事なんじゃないのかなって思うけど、それは最近の四季のない日本だとあっという間に冬になっちゃうね、それはちょっとつまらないねと思いましたとさ。ね、この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2024開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2024年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、どうも。10月16日、あれね、お相撲取りさんってさ、浴衣のまんまなんでね、タクシーってか、寒くなってもお相撲取りさんは暑いのかね。で、あの、お相撲取りさんはね、両国国技館の前で乗っけたこともあれば、いろんなとこいるの。あの、東京の東側。それはほら、何々部屋とかさ、その稽古するところとかもあるしさ、だからお相撲さん見つけるのって意外と浅草とか上野とか、東京の東側にいれば結構見つかるの。で、まずね、暑い。なんだろう、お相撲取りさんが乗った瞬間に気温上がるよ。それぐらい暑いっていうか、なんか、やっぱ代謝がいいんだよね。あとね、道路の真ん中に立ってる。殺されるぜとかって思うけど、意外とすごいとこに立って止めるから。もうな、端っこに立ってたってお相撲取りさん大きいからわかるんだけど、意外とね、大胆なところで止めたりするね。で、ね、お客さんとしてお相撲取りさんを乗っけてから思うのは、全然俺お相撲取りというか、その、なんだ、番付に興味があるわけじゃないし、お相撲見たいと思うわけで、それ一回ぐらい死ぬ前に一回ぐらいは両国国技館の中に入って、お弁当見ながらのマス席っていうの、ああいうところでお相撲を見てみたいなとは思うけど、あまりにも俺無知だから、その、お相撲に関しては。でも、 タクシーの仕事してるとお相撲取りさんよく乗せるのと、あとその谷町というかさ、ほらパトロンさんがいるのね。その要はほら化粧回しとかにもついてると同じで、あのごひいきな人がいて、でその人とあの会食するんだって、話聞いたら。要はあのお相撲取りさんあんな体格だから食べっぷりが尋常じゃないらしい。でそのすごい食べっぷりをそのパトロンさんがあの見たり、あとそのお呼ばれしたお呼びしたお客さんに見せたりするのが自慢っていうか、横綱こんなに食べてるすごいだろみたいなのを見せたいとかなんだって。だからものすごい食べるところを見せるために、そのパトロンさんがなんかの会食があった時にお相撲取りさん一緒に呼ばれて、ただただそのすごい食事を披露するんだって。あ、そういうのもありなのかって思った時にね、俺あの大食いの、だからテレビチャンピオンとかでやってたじゃない、大食い。あの大食いって日本人のこう DNA に入ってんだよね、きっとね。その大食いを見ると気持ちいいとかさ。いや、俺どっちかっていうと実は否定派で、あの食べ物こぼすとか、口開けたままくちゃくちゃ食べるとか、あの要はなんつうの、早食い大食いって綺麗に食うのはきついじゃない。だってあんな量バンバン食べたりするんだから、あのとにかくいっぱい食べる人っていうかっていうのは制限時間も絶対かかってるから早く食べるじゃない。で早く食べるってことは汚くしか食べられないじゃない。で、あのなんだっけ、音立てて食べるのはいいことだって中国のあの TikToker に言ってるやつ物議醸し出してた。要はなんていうの、黙って黙々食べることは礼儀知らずだと。だから賑やかに食べるべきだ。なんだそれって。でも確かにすごい昔のほらジャッキーチェーンのさ水拳とかの映画見たって、ジャッキーチェーンとんでもない食い方してるからね、ご飯。あのラーメンを丼ごとじゃなくて本当に箸にラーメン引っ掛けるのってさ、だいたい箸の先3センチぐらいでいいじゃん。だけども箸にさ、もう洗濯物が干すぐらい麺を突っ込んで、それそのまま口の中放り込んだりとか、あの肉まん食べるときは左右に一個ずつ持って、右パク左パク右パク左パクみたいな、で最終的に2個とも両手で口に放り込むみたいなさ、そんな食べ方を普通に見せる。それはでもさ、映画だからやるわけじゃん。あのほらルパン三世のカリオストロの城でさ、怪我したルパンが自分治すのにさ、死ぬほど次元に飯を持ってこさせてガンガン食うみたいなシーンとか、ああいうのを例えばなんだ普通の食事の席とかで賑やかしのためにやるって、どうにもこうにも間違ってると思うのね。その咀嚼する音とかくちゃくちゃするやつとかちゃっちゃっていうのが、あのあまりにも静かだと、あのなんだろう、その宴として失礼だからわざわざ音立ててるんだよっていう中国人は俺間違ってると思う。いや百歩譲ってそうだとして、じゃあお前ら静かにも食べれんだなと逆に聞きたいからね。あのうん、じゃああの俺静かな方がいいからサイレントで食べてって言った時に、そんなに物こぼさずに吹っ飛ばさずに音立てずにとのくちゃくちゃ言わずに食べれるんだと。じゃないとおかしいじゃん。何言ってんだ俺、何に怒ってんだでもそのだから大食いのこととかってあんまりそのビジュアルでね、あのテレビに映したり流してもそんなに綺麗なのかなとは思うんだ。だけどその相撲でいう谷町のそのお客さんのところに、うちの横綱はこんなに食べれるんだよ、見てごらん、鍋が一つなくなっちゃったよみたいなことを見せるっていう、その小生っていうのかな、ショーを見てるみたいにさ。でそれこそそんなに大食感で買ったのを食べる横綱が目の前の、だから明日の、なんとか番で、あくて何つうのあれ、秋何場所っていうの、秋場所とか夏場所とかあるんでしょ、あの知らねえけど、でそのあ九州場所とかあるもんね。だから九州に行った時に、一撃でこうさ、あの格下の相撲取りをやっつけたら、すごいぞみたいになるっていうのに、なんだろう、お金出してる人とかパトロンさんは盛り上がるっていうのは、なんだ仕組み的にはすげえよくわかるんだけど、だけど食べ物 食べさせなきゃっていうか、食べてるところを仕事としているというか、だからタクシー乗ってる人は、だからお相撲取りさんそんなね、楽しそうじゃないんだよ。だってそうだよね、自分の食べてるとこ見られるために行くわけじゃん。あんまり楽しくないよね。勝負の世界でさ、誰かと戦って土俵の上でね、見られるのとさ、違うわけでしょ？行ったら十何人がさ、すごいねって食べてるとこずっと見てられるわけじゃない。落ち着いて食えるかよとか思うから、お相撲取りさんも大変ねって、ちょっと思っちゃったな、あの、華やいで。まあまあでもね、あの、これから寒い季節も浴衣みたいなのだけでうろうろしてるから、お相撲取りさん、すげえなとは思うけど。いや、でも東京ぐらいなのかな、こういうのを見れるのは。でも、相撲取りさん、やっぱり、大変だなと思いました。はい、CM！
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、そしてその他のアプリでお聞きの皆さん、こんにちは。役者をやっているハルキナです。ハルキナだ、乗ってきな。この番組は役者をやっている私ハルキナが、この場所からさらに芸能の波に乗っていくと意気込みつつ、好きなことや気になることをみんなと一緒にお話し、ハッピーな時間を一緒に過ごそうという番組です。その月の誕生日を勝手に祝ったり、お酒の話をしたり、好きな作品の話をして皆さんにご紹介したり、なんだかんだ喋っておりますので、ぜひ皆さん一緒に聞いて乗っていってもらえると嬉しいです。みんなも一緒に、せーの、乗ってきな
ミュージックゼロチャンネル。
はい、どうも。まあ、何回も言ってるけど、俺やっぱりね、タクシーの運がないんだよね。タクシー運っていうのかな、お客さん引く運だよね、やっぱり。これはもうどうしようもないよね。あの、まあ、引き方というか月かな。例えば東京駅ってさ、4×5 とかだから 4,5,20 台ぐらい入る場所があってさ、で、そのところに順番に入ってって、お客さんも並ぶじゃない、順番に。どこがさ、どの順番で遠いお客さんいるかって全然わかんないけど、やっぱりね、遠いとこ引く人っていついかなる並び方しても結構遠いとこ引くのよ。もうさ、そうなったらくじ運じゃんだからくじ運悪い俺ね、タクシーのそういうの無理あるよね。だと、なんだろう、流してるだけでもひょいとすごいお客さんが出てくる人は、どこ聞いてもいつでもなんかいい感じに引いてるから、まあすごいなとは思うんだけど、とんでもない客引く運は俺あるんだわ。で、なんだろうね、あの、全然、あの、深夜に入って、2割増しになって、2割増しになって電車も止まって、さあここで、あの、なんだ、トークが出たら、儲かるぞみたいになって、ほら、タクシーも、浮き足出すけど、浮き足立つか、なんだけど、あの、お客さんはさ、そうじゃないじゃん。ああ、もう電車殴られちゃったよ。もうこれでタクシーで帰るしかないか。タクシーか。だったらカプセルホテルっちか、ちょっと泊まるのもいいかな。いやいやいや、もう一軒飲んじゃうみたいな、ほら、葛藤の中でタクシーに乗ったりするわけじゃん。まあ、で、そういうお客さんじゃなくて、道路でシャキッとしたお客さんと、ま、に止められたの、俺。この前ね。そしたら、あの、軽貨物、要はだからアマゾンとかのさ、ああいうの集配しているお兄ちゃんで、で、どういうわけだか、バッテリー上がっちゃったんだって、あの車の。おいで、バッテリー上がっちゃってさ、もうどうにもなんなくて、あの、運転手さん、ちょっとあの、ガソリンスタンド連れてって、って言って、ガソリンスタンドですか。東京ってね、意外とガソリンスタンド少ないのよ。それも都心部とかその盛り場って。で、盛り場から、あの、ちょっと離れた、あの、一般、大きな街道沿いにガソリンスタンドあるんだけど、ここからちょっとありますけど、行きますって言って連れてった一番近いガソリンスタンドで、あの、バッテリーがあったんだけど、2万4、5千円すると。うわ、高いなと。ちょっと2万4、5千円は俺出せないわ。 ていう話をして、お客さんその俺を待たせてたんだけど戻ってきてね、あ、じゃあドンキ行く。だから関東の人はドンキホーテっていうやつも、まあ24時間やってるディスカウントストアで、まあいろんなもんあるのね。でもう、まあ例えばその前に行くとほらオートバックスとかさ、あの要は車の量販店っていうかスーパーもあるじゃない。でもそれって、まあ9時までやっててね、普通8時ぐらいに終わっちゃうじゃない。だから終電も終わってる23時50何分とかはもう何もやってないから。でまあ、ガソリンスタンドは24時間のところあるからいいとしても、安いバッテリーで5700円とかで売ってるのね、あの量販店のその中国製バッテリー。もうだってさ、それこそ仕事終わったんだから車さえかかれば家帰るだけじゃん、そのお兄ちゃんも。だからなんとか安くバッテリーを手に入れたいと思って、でドンキホーテに連れてったの、今度またそっからね。でもうその時点で3000、4000ぐらいかかってるのね。で4000ぐらいかかってドンキホーテに行ってたら、要はそのお兄ちゃんの車に合うバッテリーが売ってなかったの。てか在庫切れ、在庫切れかよって言って、のじゃあしょうがないから、さっきの帰りたいからガソリンスタンドに戻ってそれを買うって言ってたのね。で、今度ガソリンスタンドにじゃあいいんですかっていうか、いや、しょうがないよね、戻ろう戻ろうって言って、また俺のタクシーのまんま乗っかったまま、あのガソリンスタンドに戻ったのさ。そしたらガソリンスタンドの電気が消えてんのね。あの要は24時間のガソリンスタンドじゃなくて、要は12時閉店のガソリンスタンドで、ギリギリ店員さんがいたから、と捕まえて、あの、バッテリーやっぱ買うわって言われたら、もうレジ締めしちゃったから、あの、店員、てか、あの、店長じゃないから、動かせませんみたいなこと言われて、じゃあ、他にガソリンスタンドはっていう話で、また近くじゃないところにあって、で、まあ、行くしかないから、でもそこはあの、葛西の方で、葛西の方でも、あの、トラックターミナルって言って、大きなトラックがあるところの真ん中にある24時間の、あの、ガソリンスタンドだから、これは仕事のトラックばっかりが入るガソリンスタンドだから、ないわけねえだろっていう高く食ったまんま、そこに行ったわけね。で、この時点で6000円ぐらいになってるのよ。で、6000円ぐらいになって、行きましたと。そしたら、もう、悲しいから運命的にでっかいトラックのバッテリーはあるけど、その軽貨物用のバッテリーは扱ってませんって言われて、このあたりから俺も兄ちゃんに、電話してから行くのはいかがなもんでしょうみたいな、最初に言えばよかったんだよね、俺もね。最初に電話かけりゃいいじゃんって思ったんだ。だけど、まあ、あるだろうと思って連れてっちゃったから、でも2件ダメな時点で、これは今回、今夜この兄ちゃん相当運ないぞと、運の話しちゃえば、俺もねえけど、この兄ちゃんも相当ねえなと思いながら、で、ガソリンスタンド、そこなくて、で、もうさすがに、近場に行けるガソリンスタンド、もう1件と、あと全然違う、その、ちょっと遠いところにドンキホーテが1件と、この2件しかなくて、で、ガソリンスタンドもう1件行ったところで、わからないと。要はその、見てもらわないとわからないっていうので、今度は一回、軽トラックの、その、バッテリーが上がってる現場に、俺と一緒にっていうか、タクシーのまま行って、バッテリーの写真を撮り、で、その写真を持ったまま、わからないと言ってるバイトしかいないガソリンスタンドにまた行き、これでもう1万円近くなってるんだけど、で、この1万円近くなった時点で、写真を見たら、合わないバッテリーしかないってことが分かって、分かった時点で、もうお兄ちゃんもね、どうでもよくなってるんだよね。そりゃそうだよね。で、そこのところで俺も全然考えもつかなくて、気も回んなかったのもひでえなと、俺もひでえなと思ったの。JAF って呼ばないのっていうの。大概 JAF 入ってるじゃん、免許お持ちの人は。それとかほら、ソニー損保みたいなやつでさ、ロードサービスやってるよとかって、ロードの劣化サービスとか、やってるところ入ってないんですかって話をしたら、あって言い出して。で、そこに電話すると、3万円ぐらいかかる、ね。要は、車両出てきて取り替えて持って帰るから、3万ですって言われて、さすがに3万はって、またガソリンスタンドと、なんかこれで嫌なループに入ってるかなとかって思いつつ、じゃあちょっと考えますわっていうことで一回電話を切り、ドンキホーテに行こうか、 悩んだ末に、俺の、だからタクシーのトリップメーターが、すでに1万円になってたのね。全然遠く行ってないんだよ。遠くに行ってないのに、俺、もうなんかね、1万円もらうのが、俺が苦しくなってきて、でも、もらうしかないんだけど、もらうしかないので、じゃあ一回、どうします？車のとこにお帰りになりますかって言ったら、車のとこ帰るって言って、結局1万1000円ぐらいで、ありがとうございましたっていう風になったんだけど、で、その駅前の近くでね、その動かなくなってたのね。ほいで、その後俺さ、駅からちょっと帰りたいお客さんとか酔っ払いのお客さんがいて、そのお客さんとか乗って、あの軽トラのお兄ちゃんどうなったかなと思って、1時ぐらいに覗いたら、まだいてさ、まだ、なんか路肩で肉まん食ってるお兄ちゃんがいて、これは声かけちゃいけないやつかなと思いながら、うん、そのお兄ちゃんに、今後、素敵なことがありますようにってお祈りしながら、そっと、横を通り過ぎていなくなったんだけど、あのお兄ちゃんどうなったんだろうね。それこそもう2万4000円のバッテリーに、いや、もうこれで買うって言ったら、ちゃんと帰れたのかなと思うと、ほんとこう、運命というか月ってさ、こんな感じなんだよね。だから、もう他人事じゃなくてね、身につまされるし、お金もらってもありがとうございましたって言いづらいし、なんかこういうお客さんもいるんだなっていうね、なんてもらいづらいお客さん。だったら本当にね、ゲロ酔っ払いで、こんなやつから2万でも3万でも取ってもいいやって思うような客の方が、お金取りやすい。いただきやすい気がして、お金をいただくのに恐縮するお客様がいるもんだねっていうお話でした。あ、そうそう、曲。この後、もう一曲、自分の曲やって、エンディングに行こうかなーなんて、思っとりやすと。 CM で。相当昔に作ってて、で、名前もね、曲名もノスタルジーだったり、夕焼けだったり、結構名前タイトルまで作って、変えたりなんだりしてた曲なんで、俺もよく分かってないけど、相当ノスタルジックななんたらみたいな曲名ぐらいちゃんと決めろってやつだけど、昭和っぽい歌を作りたかったのかな。公園ですりむいた腕をなめ、シャツには月の匂いがした、宿題をやらずに怒られて、帰り道カレーの匂いがする、ネトゲもスマホもないけれど、布団に潜って漫画読む、ノスタルジーじゃないけれど、年号が変わる真ん中の時、新しいものと古いもの、自分はいつの時代のもの、人生半分以上が過ぎて、苦しくなったベルト緩め、ため息、親父がお土産にしたコカ・コーラ、団地の暮らしはおしゃれに見えた、野球選手と宇宙飛行士、未来の仕事に夢が詰まっていた、インスタも液晶もないけれど、夕日の色は
3倍濃かった。ノスタルジーじゃないけれど、年号が変わる真ん中の時、新しいものと古いもの、自分はいつの時代のもの。人生半分以上が過ぎて、涙もろくなった自分に、おーおーため息。ノスタルジーじゃないけれど、年号が変わる真ん中の時、新しいものと古いもの、自分はいつの時代のもの。胸の奥に込み上げてくる、すごく時代な遅れな気持ちに、間違った、おーおーため息、おーため息。
ご視聴くださりありがとうございました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
二人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか？
え？めちゃくちゃ
この番組は、咲はラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので、姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何そこな
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、ジャングルカンガルー、光。中途半端な僕は何を守れる。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、ジャングルカンガルー、光。
ミュージックゼロチャンネル。
いや、たまに BG 変えるといいね。でただなんかこの音楽だと俺らまともなことを喋るなんだろう、嫌いじゃないけどいつもと違うトークな感じになっちゃうかな。でも嫌いじゃなかった。急に坪さんが選んでくれたやつだけれども嫌いじゃない。どうなんだろう、実際聞いてみないけどわかんないけどね。この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組のコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用できますので、皆様からのご意見ご感想リクエストぜひお待ちしておりますと。そして番組の公式 X のアカウントはミュージックゼロチャンネル、カタカナでミュージックゼロチャンネルでもいいですし、 ID は m_z_channel でございます。フォローとリプライよろしくお願いいたしますと。それと坪さんのはデルタ IR でございます。で最近はなんかね、ゲーム実況をメインでというか楽しんでやっております。本人楽しんでやってるからね、それ見てて楽しいと思うので、バイオハザードゼロと、そしてロックマンというですね、地味なところなんだか、ところをやってますが、たまに今でもライバルいないね。今やってる人いないから、逆に面白いかも。それも、でもマインクラフトやめちゃったの。やめた、やめたみたいですが、ゲーム実況の方見ていただくのと、あとまあ、NFT のイラストと、そして今夜も雨というイラストを、音楽付きのイラストというのがありますので、それも遊びに行ってあげてください。デルタ IR で、X でも、YouTube でもございます。 同じように検索できたら上位にやってきますんでね、チャンネル登録とフォローリプライしていただくと、喜びますと。で、高橋智明は高橋智明、歌ってみたで一番出ます。ただ高橋智明とトムでも上に来るかな。で、トムオメガ M ボックス、あ、違う、トムボックスでも行きますんで、まあでも最近やってることは歌を歌ってることなんで、チャンネル登録を YouTube でしてくれればそれで満足だみたいなところありますが、TikTok と、Twitter もポコポコっとタクシーの中で歌ったりとかしてますんで、それも見ていただけたら嬉しいなとは思いますので、まあ YouTube に来て遊びに来てくれたら、高橋は言うことございませんと。11月、もう冬だね。冬寒くなってみんな風邪ひかないようにして、また11月にお会いしましょう。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。高橋智明でした。また来月ね。バイバイ。